今日はローマ人への手紙の12章です。このところでは信仰の実践について語られています。一節のところにはあなた方に勧めますとパウロは私たちに勧めることを語っています。それはあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですと彼はそのように語りました。今日も礼拝を私たちは行っています。それは捧げる礼拝であり、私たち自身を神様に捧げていく。なぜならば私たちの救い、自分の罪が許されて滅びから救われたのは何であったのか。一節の前半のところに神の憐れみという言葉が出てくるわけです。もし神様が自分を憐れんでくださらなかったら、愛してくださらなかったら、当然罪の結果滅びに行っているものであったということであるわけです。私たちは神を礼拝する、それは何かというと神様との交わりに他ならないわけです。そして私たち自身をこの捧げる、それは神様の愛に対しての応答ということであるわけです。自分が滅びの中から救われた、そして今生かされている、これは神様が自分自身を愛してくださり、そして憐れんでくださって生かしてくださっておられる。そのことを私たちは礼拝を通して神様との交わりを持つことができるわけです。ですから私たちの神様との交わり、礼拝、それは二節のところにこの世と調子を合わせてはいけません、もう神様との礼拝っていうのはこの世のものとのもう言うなれば決別っていうことになるわけです。神様との親しい交わり、その愛恵みをいただいて、そして自分は生かされている、もう自分はこの世のものではなくて神のものとせられ永遠の命に預かり、そしてやがてはこの御国において神様と顔と顔を合わせて相まみえることができる。私たちにはその希望があるわけです。私たちは決してこの世のものと一緒になって滅びに行ってしまうものではなくて、神様ご自身のものとされた。ですからこの心を新たにするという言葉が出てくるわけです。私たちは自分自身のこの心、その思いを絶えず新しいものにしていただく。それは具体的には神様の愛を自分の心の中に豊かに与えていただけるということであるわけです。神様は今日も私を愛してくださって生かしてくださっておられる。ですから私たちは常にこの心を新たにさせていただく、神様の愛を自分の心に満たしていただくことによって自分を変えていただくことが可能となるわけです。そしてそのことによって神の御心は何か、神に従っていく、そしてこの神に喜ばれる、そういう生き方を私たちは絶えず求めていく必要があるわけです。この世のものに流されてはいけない。私たちには新しい命が与えられている、よく言われることは大きな大木であっても命がなかったら流されていってしまう。たとえ小さなもうメダカのような魚であっても命があるならば、その流れに逆らってもう上流に向かって泳いでいくことができる。私たちは小さな存在かもしれませんけれども、神様が新しい命を与えてくださっておられる。私たちはこの世のものに押し流されて生きるという生き方ではなくて、神様の恵みに向かって、そしてまた神の国を目指して 私たちは生きることができるわけです。そして私たち一人一人は小さな存在であり、そしてまた互いに助け合っていかなければいけないものであるということが4節以降に出てきます。5節には、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのですという言葉が出てきています。私たちはキリストの体、そしてコリント書を見るならば、私たちがそれぞれ手であり足である。ですから与えられているものは実は異なっているわけです。6節に異なる賜物とあるわけですけれども、この賜物はある意味その才能ということになるわけです。私たちにはそれぞれ違う才能が与えられている。予言をするっていうことは6節の終わりに出てきますけれども、そういう賜物、才能がある人は予言をすることができる。7節には、この奉仕であれば奉仕をし、教える人は教える。8節には、この勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまず分け与え。それぞれ実は賜物、異なった才能があるんだ。だから自分はこれができるのに、なぜあの人はこのことをしないんだろうか言ってはいけないわけです。それぞれ違うんだということを私たちは認めないといけない。ですからこのことに対して3節に、自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。なぜあの人は私がやってるようなことができないんだろうか。それは与えられた恵みが実は一人一人によって異なっている。神様は私たちを同じ形に作られたのではなくて、一人一人個性、人格、それは違うわけです。一緒だと考えてはいけないわけです。私ができるからあの人もできるはずだ、そうではなくて、私には私の恵みが与えられて、その人にはその人の恵みがある。そしてその人のためにもイエス・キリストは命を捨ててくださった。私たちはそのことを限度を超えて人のことを言う必要はないわけです。むしろ3節の終わりには慎み深く考えなさい、そのことが言われています。それは16節のところにも、互いに一つ心になり思い上がることなくとあるわけですけれども、私たちは本当にこのイエス・キリストにあって一つの心、そしてまた私たちはキリストの体として互いに愛し合って生きる。10節のところに、兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいとあるわけです。だから私たちのなすべきことは人を愛するということです。自分が愛される、自分の思い通りにやってもらうということではなくて、相手を愛し、そしてまた尊敬する。14節にはこの祝福しなさいという言葉が出てきているわけです。たとえ相手が自分を迫害するということがあっても呪ってはいけません。祝福すべきである。なぜならば私たちはかつては罪の滅びの中からイエス様に救っていただいて、そして今日があるということを私たちは忘れてはならないわけです。19節には、自分で復讐してはいけません、神の怒りに委ねなさい。ですから私たちが人を裁くのではなくて、すべてを神様の手に委ね、それが悪であるならば神様がそれに対して報いを与えられる。私たちのなすことは18節を見ると、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。このすべての人っていうのは、この内輪の人っていうか、教会に属しているキリストの体の 中にある人たちだけという意味ではなくて、もう私たちが接する全ての人に対して平和を持つということであるわけです。21節に、悪に負けてはいけません、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。私たちをイエス・キリストは愛してくださった、それこそ十字架に自分の命を捨ててくださり、自らが身代わりとなって私たちを滅びの中から救ってくださった。私たちはこのキリストの愛に自分自身の心が満たされるべきであるわけですし、この世の中に生きているのは現実のことであるわけですけれども、しかし悪には負けない。そしてそのことは一体どこから出てくるのかっていうと、やはり一節にある神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として自分自身を捧げていく、そのことによって神様は私たちを祝福してくださり、またご自身の愛に私たちを満たし、悪に打ち勝つものとさせてくださる。私たちはこのことを信じて、そしてまた喜びと感謝を持って実行していくものとさせていただきたいと思います。